おはようございます。
石地の妙案さん第3回目です。第2回まででですね、幼少期から要は家族だけじゃなくて親族含めて非常にこう宗教心の強いその環境で育ったっていうお話まではお話聞いたと思うんで、月に2回3回と要は車で何時間もかけてその日蓮宗のお寺までお参りをしてて、それが嫌じゃなくて楽しみだったっていうお話まで聞いたんですけども、でもその後高校とかは普通の高校ですか？
そうですね、公立の高校だったんですけど、大学に行く時に先生から法華経が熊良十三蔵によって中妙法蓮華経っていう漢訳で訳されたものを、書き下し文にしたりして日本ではお唱えするんですけど、もともとの原点はサンスクリット語で書かれてあるので、そのサンスクリット語のを学んで、そのオリジナルの法華経、オリジナルの仏教を学んで、どういうふうに伝播してこう伝来していく中でこう変容していったのかを研究テーマとしたらどう、一生のテーマとしたらどうっていうお話をいただいて。
誰
師匠です。
師匠っていうのは要はだからその、何時間もかけて車に行った なんていうお寺？
一心寺、一つの心のお寺。
同じ一心寺なんですか？
ずっと、岡山県の一心寺に住所、師匠の中島明恵法人がいらっしゃって、その、ご住職、明恵法人を訪ねて、その叔母ですとか、祖母を信頼して、もうお付き合いがあったっていうので。
全く同じ寺ですか？
はい、一つの心の一心寺。
ここ の, お寺の名前、それにちなんでるんですか？たまたまですか？
部員で、ブランチ、本院が、メインが岡山県の日本ジャパンの一心寺で、こちらは部員、ブランチテンプルっていう。
なるほど、そういうことで同じ名前ってことですね。はい、ブランチっていうのもそういう意味なんですね。わかりました、ようやくわかりました。じゃあ、ここの本院は岡山県の一心寺。
はい、
なるほど。
こちらは部員、あるいは別院、
別院で、インド部員、宇田ヶ谷別院みたいな感じですね。わかりました。そこはよくわかりましたが、変わった高校生ですよね。
そうですね。
中学生とか高校生時代とか。
すごい、初めての海外旅行がネパールで。
いくつの時ですか、それ？
高校も、大学入試が推薦入試で決まっていたので、時間があるっていうので、アルバイトしてお金を貯めて、行ってみたいっていうので、ちょうどお寺にネパール人の方がお勉強に来られていて、その方がポカラっていうネパールの故郷に戻るときに一緒に連れてってもらって、彼は一人で。
でもそれ安心なパターンですよね、一番ね。
一緒にネパールとインドと両方旅をして戻ってきたっていうのが
初めて。呼ばれてたんですね。それを聞いてもね。
そうですね。
じゃあ高校3年生の1、2月ぐらいですか？
そうですね。もう本当はアルバイト禁止だと思うんですけど。
もういいじゃないですか。実行じゃないですか。
一生懸命お金を貯めて。
でも18歳の時でしょ、だって。
そうですよね。大学に入る前だった。春休み。
でしょ？ご両親心配しませんでした？
でもそのネパール人の一人だったら多分心配してたと思うんですけど、ネパール人の方安心してこう
信頼されてたんですね。でもそういう親族だったりご家族だからこそネパール、インドに行くって言った時に、おい行ってこいみたいなね、そういう環境、だったとしても、で高校からすぐにもう日蓮宗の宗派系の大学に行かれた？
違います。そのサンスクリット語を大学、インド哲学を勉強しなさいって、そのサンスクリット語を勉強しなさいって言われたので、
一心寺の師匠がいいですね。
一応で大学院時代に2年間と留学をさせていただいたりとか、その時はその逆に日蓮宗系ってまだ得度してないので、こだわることなくそのサンスクリット語
で。特度っていつだった
んですか？特度をしたのは留学から帰ってきたぐらいです。
け、大学院行って留学ですよね。さっきの、 あの旅行ではなくてですよね。
はい。
いや、皆さんに聞いてると、徳度って大体あの小学生の頃とかね、
お寺
の
方
が、ね、全然早いし、うん、はい、まあ、逆にあのそうやってあの普通の在家の方からでもお坊さんになりたいって言ったら、大体4年生大学で宗派系の大学出て、で そこの中でも徳度とか、僧侶の資格、最低限の資格ぐらいは皆さん取るんだけど、じゃあ明庵さんはお坊さんになった、僧侶になったって何歳？
何歳でしたかね、忘れてしまったぐらいなんですけど、あの決して早くなくって。
そうですよね、
はい、
じゃあ研究者に近いんじゃないですか、
ね、そうですね、もう本当卒業論文でマスターコース行ってドクターコースに行って、あの博士論文のテーマが法華経、サンスクリット語の法華経一条書っていうテーマだったので、もうずっと研究所、その後卒業して、あの立正大学の法華経文化研究所に行って非常勤講師させていただいたりとか、3年ぐらい研究させていただいて、その後こっちに来させていただいたので、あまりそのマンツーマンで師匠と共にお坊さん業っていうのができていなくて、もう日蓮宗のこう僧侶になるためのこう総通り、皆さんと一緒に集まってこう修行したりとか、最終的に身延さんで35日間の行っていうのがあるんですけど、そういうプロセスを得ただけで、そのマンツーマンで自暴で指導を受けてっていう経験があまりないので、ちょっと変わったユニークな、
まあ、修行の面もあるでしょうけど、要はそのお勤めでお経を覚えるとか、あの、まあ、お葬式とかご法事のその一連の、やつを覚えるだけで、まあ、変な話、着物じゃないですけどもね、僧侶を着られたり袈裟をつけられたり、それをまた逆に畳んだりしまったりとかする練習っていうか、それをし始めたのがいつ頃？
それはいつ頃ですかね。そうですね、法会、薬会来て、
そうそうそう、
はい、それは袴のやり方、いろいろ先輩匠に教えていただいて、
それはもうでも、大学中にそこまではやってらっしゃって。
そうですね、あの日本でそのお寺でやっぱりその行事がいろいろ、月に2回は先祖供養ですとか、
はいはい、
まあ、いろんな釈尊交代会ですとか、はいはいはい、いろんな法要があるので、それは参加させていただくときは必ず着衣を、あの法衣を着用するので、あの袴、逆衣とかは切って畳んでっていうのは、あの一応学んで、
でも、まあ、他の宗派って言っちゃっていいのかどうかわかんないですけども、要は僧侶の方の服装と男信徒の方々の服装って全然違うのが普通だと思うんですけど、
はい、そうですね、
その僧侶 その普通 の格好をしたりとか、要はご法事を、まあ、お経はそれだけ熱心に小さい頃からこう拝まれていらっしゃったら、
ね、
だからもう空で覚えていらっしゃるのは、それは